お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハガイ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハガイ書1章2節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ハガイ書の学びをしていますが、一章の二節。万軍の主はこうおせられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ネヘミヤ書を読みますと、彼らがエルサレムの城壁を再建していた時の反対勢力はひどいものであったことがわかります。そして宮を再建するときにも同じような攻撃がありました。そして人々は、まあ宮を建てるには今は主の時ではないのだよと言っていました。しかしこれに対して神様がここで何と言っておられるかを見てください。この民はと言っていると書かれています。普通なら神様は彼らを私の民と呼ばれるのに、ここではそのようには呼んではおられません。このことで神様は彼らを否認したことを意味しておられるのではありません。ただ神様は彼らに怒っておられるのです。なぜなら彼らは神様の御心のうちにおらず、自分たちの不従順を経験そうに聞こえる口実で覆い隠していたからです。今はただ主の家を建てるのに適切な時ではないのだというわけです。ハガイがこれから言おうとしていることはかなり手厳しいものです。彼は民の問題点に直接メスを入れます。そしてこの民の問題点は同時に現代の私たちクリスチャンの問題でもありえます。どうでしょうか。あなたは人々がそれが主の御心ではなかったので何かをすることを諦めた、あるいはどこかに行かなかったなどと口にするのを聞いたことがあるでしょうか。そして時には彼らが主が自分たちを何か別のことをするように導かれたのだという言い方をします。これをすること、あるいはあれをすることは主の御心ではないという言い方は、数々の罪を覆い隠すクリスチャンの決まり文句のようです。物事が難しくなり、厳しくなった時に、みんなに対して、主は私に何か他のことをすることを願っておられます、という報告をするのは、あまりにも簡単です。今まで多くの牧師は自分の教会で物事が厳しくなったとき、主は私を他のところに必要としておられますという言い訳をしてきたのではないでしょうか。神様に本当に仕えようとしているのに問題があって、最終的には主が私を他のところに導いておられますという牧師たちには心から同情します。主の民が宮を建て始め、その信仰状態が厳しくなったとき、彼らは、宮を建てるのに今は主の時ではないという言い訳をしました。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が牧師として仕えていたカリフォルニア州ロサンゼルスのダウンタウンにある教会の改装をしようとしていた時のことを思い出します。長い歴史の間に その教会は一度も改装したことがありませんでした。そして4000席ほどあった教会の椅子は、50年から60年前に生きていた人たちの必要を満たすように作られていました。しかし私たちは、今日の人たちが50年前よりも6センチ余りも幅が広くなっていることを発見したのです。つまり昔に比べてアメリカ人の人たちが太ってきたということですね。そこで私たちは新しいクッションの効いた椅子を入れることに決定しました。ところが一部のとても経験ぶった人たちが、私たちはそのようなお金が椅子のクッションに使われるべきではないと思います。そのお金は宣教のために使うべきでしょうと言いました。さて、大多数の人たちはクッションの効いた席を望んでいましたし、私もそうでした。そこで私は改修に次のような提案をしました。とても多くの人たちが改装について熱心になっています。彼らは自分たちの席とあなた方の席の分までクッションをつけるのに十分なお金を出してくれますから、クッションのためにお金を払いたくないという人は、ご自分の25ドルを宣教のために捧げることができます。さあ、今日献金を集めたなら、数百枚の25ドルの小切手が集まるだろうと私は期待しています。ところがどうでしょうか。結果はほんの数枚の小切手しか集まりませんでした。なぜでしょうか。真実はといえば、クッションの効いた椅子に反対していた人たちは、最初から宣教のためになど全く献金をするつもりはなかったということです。つまりクッションの代わりに宣教をというのは彼らの口実でした。でも彼らが言ったことは、クッションの効いた椅子を入れることは神様の御心ではない。教会を改装するときはまだ来ていないのだということでした。私は自分が牧師として奉仕をしてきたすべての教会で、教会の改装をするという特権に預かってきました。一度も新しい教会を建てたことはありませんが、一つ一つの改装をしました。そして私はいつでも同じ問題に行き当たりました。それぞれの教会に小さなグループがありました。そのグループは小さなグループで、何もしませんでしたが、批判をするのには優れていました。そしてその言い訳はいつも同じでした。ここにいる私たちのためにお金を使うべきではない。宣教にこそ使われるべきだ、というのです。それなら彼らは宣教に献金をすべきですが、決してしないのです。ハガイがメッセージを語っている群衆も同じように理屈をつけて自分たちを正当化していました。彼はバンドエイドを剥がして彼らが隠している本当の問題である傷を暴こうとしています。そしてそれはとても痛いものなのです。さてここに第一のメッセージがあります。日付は紀元前520年。9月1日です。ハガイは自分の言葉ではなく、主の言葉を述べていることに注目してください。ハガイ書1章の3節から4節。ついで預言者ハガイを通して、次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今は主の家を建てる時ではないと言った人々は、みんな自分自身の家は建てていました。自分の家は建てる時であったようです。主は彼らの家が板張りの家であったことを指摘しています。 それは自分の家の中に美しく板が張られていたことを意味しています。彼らの家は豪華に建てられていました。そして15年にわたって彼らが自分たちの凝った家を建てている間に、主の家は荒れ果てたままでした。驚くべきことですが、私は次のことに気づいてきました。何年にもわたる自分のミニストリー全体を通して、とても多くの人たちが、あなたのミニストリーを助けるようにというのが、私への神様の御心であると思いますというのを聞いてきました。ところがその後、少し困難になってくると彼らは、今私があなたの手助けをするのは主の御心ではないようですというのです。ご覧のように物事が難しくなった途端に、ほとんどの人は自分の決心が主の御心ではなかったというようになるのです。でもそれが何か自分たちの自己中心的な目的のためであるなら、彼らは普通、そのまま進んでいくのではないでしょうか。ほとんどの人はそのようです。私たちは自分の利益になることならいつでも達成する努力をするのです。ハガイの時代に人々は一体全体どうやって自分たちの素敵な板張りの家を建てることができたのでしょうか。確かに彼らは困難に直面していたことでしょうが、彼らは主の家を建てるためには同じ困難に直面することを望んではいませんでした。彼らはしどろもどろに、私たちが今そのことをするのはただ主の御心ではないのだと弁解していたのです。人々が神様のために何かをしていない弁解をするのを聞くのには飽き飽きします。彼らは主の御心について何を知っているというのでしょうか。ただ何かが困難で何らかの犠牲を払うことになるということは、同時に主の御心ではないのだということを意味するのでしょうか。しかしそれは主の御心を解釈する方法ではありません。時には主の御心はとても厳しいものです。もし私たちが過去のえりすぐりの主の生徒たちの話を聞くことができたなら、彼らは私たちに神様の御心はいつでもなだらかな道ではないのだと教えてくれるはずです。このことやあのことをするのは私に対する神様の御心ではないと口にする今日の人々に、アブラハムなら何と言うでしょうか。アブラハムはカルデアのウルに住んでいました。これからイスラエル人の祖先になろうとしていたこの人物は、疑いもなく腕利きのビジネスマンでした。彼は当時とても文明が進んでいて繁栄していた町ウルで良いビジネスをしていました。ウルという町は贅沢な町でした。ところがある日、神様はアブラハムに言われました。あなたに生まれ故郷ウルを去ってほしいのだ。アブラハムにとって、私は主の言われたことを誤解したに違いない。主がこの場所を去るようにと私に求められるはずがない。ここでの生活は静かで楽だ。この町を去るなんて主の御心であるわけがないさ。以上のような理屈をつけて自分を正当化するのは簡単なことでした。今日宣教地にいる 文字通り何千人という宣教師たちが大きな犠牲を払ってミニストリーを行っています。なぜでしょうか。彼らがそのようにしているのは、自分たちにとって宣教地にいることが神様の御心であると信じているからです。自分の国、自分の家にいる私たちのうちの幾人が本当は宣教地にいなければならない人だったでしょうか。今日反対者に対して立ち上がり、本当に神様の御言葉を述べ伝える代わりに、どれだけの教会メンバーがシロアリのように忙しく、何の犠牲も困難も必要としない、ただやんわりとした親睦会の準備をしていることかと思います。ハガイが、これらは自分自身の言葉ではないことをはっきりさせていることをもう一度見てください。これは神様の御言葉なのです。メキシコのようなところに行き、すべての飾り立てた大聖堂を目にして、しかも人々がその周りで貧しい生活をしているのを見ると、私はいつも不愉快に思います。それは間違っていると言って非難するのはたやすいことです。私も間違っているということには同意しますが、教会が破損したままの状態にいるというのも正しいことではありません。教会は罪人たちを引き寄せるためには美しい必要があるのです。ある教会がとてもひどい状態にあるのは、会衆が自分たちのお金をすべて宣教に捧げているからだという口実を聞いたことがあります。そのような教会の執事がある日私に、自分たちの教会には床に絨毯がなく新しい座席もないのは、自分たちのすべてのお金が宣教に回されているからだと言っていました。その執事が後日私を自分の家に連れて行ってくれたとき、私はとても親切にもてなされました。彼は私を私がそれまでに見たどの部屋よりも素敵な客間に通してくれました。彼の家はずっと昔に10万ドル以上もしたということでした。今日ならもっとずっと価値があるだろうと思います。そこで私は次のように言いたかったのですが、その言葉を黙っているのに精一杯でした。あなたは宣教のために捧げることが何よりだと言い、教会の床に絨毯も敷かないのに、あなたの家と来たら。あなたがもう少し浪費をやめれば、宣教のためにも教会のためにもお金があるでしょうに。私はそのように言わないように自分の舌を噛んでいなければなりませんでした。さて、あなたに質問をさせてください。あなたはどれだけ自分のためにお金を使い、どれだけ神様のために何かをしておられるでしょうか。このような質問は通説ではないでしょうか。マギ博士はさらにご自分の経験を次のように述べています。このことについてもう一つの例を紹介したいと思います。私は立派な一般信徒である一人の友人と夕食に行きました。食事はかなり高価で、彼はウェイトレスのために気前よくチップを残していました。それから私たちはその夜、ある牧師の話を聞きに、ある教会の礼拝に来ました。私たちはとても良い説教を聞きました。礼拝の中で献金の皿が回ってきたとき、私の友人は1ドルを入れていました。それは、あのレストランでウェイトレスにあげたよりもずっと少ない金額でした。私は、おやまあ彼は神様にはチップの金額さえもあげないんだと思いました。 このようなことはまさに私たちの生活の場に関わっているのではないでしょうか。イスラエル人たちは、今はただ主の家を建てる時ではないと言っていました。ところが神様は、それならなぜあなた方の家を建てる時ではあるのかと言われます。今日教会の中には多くの偽善があります。彼らが自分たちのためにしたことは、彼らが神様のためにしていることの何千倍もあるという時に、人々が自分たちは神様のために何をしたと自慢するのを聞くのはムカムカします。ハガイが言うことは非常に手厳しいものです。神様の預言者たちは決して人気投票で優勝することはなかったと思います。彼らは花形になることはなく、かえって石打ちにされました。そしてハガイは民の霊的な眠りを揺り起こすためのけたたましい目覚まし時計でした。彼は私たちの目を覚まさせ、私たちを煩わせます。そして私たちはそのようなことを好みません。彼の時代の人々もそれを好みませんでした。彼らはバビロン捕囚から帰ってきたばかりで、ハガイのメッセージは聞きたくなかったのです。ハガイはとても難しい立場にありました。神様と民の板挟みになっていたのです。それでも彼は自分の民の目を覚まさせて、神様のために何かをさせようとしました。そして彼のやり方は決してオリジナルではありませんでしたが、とても変わっていました。彼のやり方は、今の時代には使われてはいませんが、神様の働きの中では、今でも効果的であるだろうと思います。さて神様は彼らの注意をとても実際的なものに向けられます。人生の厳しい現実に即入って行きます。ハガイ書一章の五節。今万軍の主はこうおせられる。あなた方の現状をよく考えよ。現状をよく考えよとは、文字通りにはあなたの心を自分の現状の上に置きなさいという意味です。今現実的にあなたに何が起こっているかを見なさいということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は興味の衝突の告訴というテーマで、ハガイ書1章2節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。